市民税、都民税、住民税、申告の相談は市役所へ。市民税、都民税、住民税の申告の相談を受け付けています。住民税は前年、令和5年1月1日から12月31日までの所得をもとに、令和6年1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。日程は、2月15日木曜日までの平日、午前8時半から午後5時まで、市役所2階、税務課。2月16日金曜日から3月15日金曜日までの平日、午前9時から11時半までと、午後1時から4時まで、市役所2階、201会議室です。提出のみの場合は、お問い合わせ先へ送付してください。東部西部出張所動く市役所では、作成済みの申告書のみ受け付けています。持ち物は、昨年の収入がわかる書類、源泉徴収票など、控除を受けるための書類、生命保険料、地震保険料、国民年金などの控除証明書、医療費控除の明細書、障害者手帳など、マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類及び身元確認書類です。住民税申告のための土曜臨時窓口、2月24日土曜日午前9時から11時半まで、場所は市役所2階201会議室。土曜日の取扱いはこの日のみです。確定申告のご相談は東村山税務署へお願いします。お問い合わせは郵便番号 187-8701 小平市役所税務課へどうぞ。ちょっと教えて市民税、都民税、住民税。皆さんから寄せられる質問とその回答についてまとめました。質問。昨年小平市に転入しました。今年の住民税はどこへ申告すればよいのでしょうか。回答。小平市へ申告してください。住民税は今年の1月1日に住んでいた市区町村が課税することになっています。なお、今年の1月2日以降に転入した方は、全住所地に申告してください。質問。昨年中は収入がありませんでした。申告の必要はありますか？回答。申告が必要です。申告書は国民健康保険税などの算出の資料となります。また、申告がない場合、都営住宅の収入報告などに添付する非課税証明書の発行ができません。質問。扶養に入れる給与収入の範囲を教えてください。回答。年間の給与収入が103万円。所得に換算すると48万円以内であれば、税法上の扶養に入ることができます。この場合、所得税は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税される場合があります。給与以外の所得がある方は、合計所得金額が48万円以下であれば、扶養に入ることができます。勤務先の健康保険の扶養に入れる基準については、勤務先にお問い合わせください。質問。単身赴任の夫の扶養となっていますが、住民税の申告は必要ですか？回答。申告が必要です。単身赴任で市外に住んでいる方の給与支払い報告書などは、小平市へ送られてこないため、扶養に入っていることを確認できません。お手数ですが、住民税の申告書を提出してください。質問。400万円以下の公的年金収入のみですが、申告の必要はありますか？回答。確定申告は不要です。医療費控除など、源泉徴収票に記載されていない控除を申告することで、所得税が還付になる方は、確定申告をすることができます。確定申告をしない方で、医療費控除などの控除を申告する場合は、住民税の申告書をご提出ください。質問。税務署に確定申告書を提出しましたが、市役所への申告も必要ですか？回答。必要ありません。税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入された1月1日の住所地の市区町村に、その資料が送られます。後期高齢者医療制度、確定申告の社会保険料控除。後期高齢者医療制度の保険料は、所得税、住民税を計算する際に、社会保険料として控除されます。令和4年、5年中に納めた保険料額は、源泉徴収票や領収書、通帳などで確認できますが、納付額を知りたい方はお問い合わせください。保険料の軽減。 所得が低い世帯の方には保険料の軽減措置があります。ただし、所得税や住民税の申告がない方は軽減が受けられません。遺族年金、障害年金など所得税が課税されない収入の方も住民税の申告の手続きをお願いします。高額介護合算療養費、病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額と介護サービス費の利用者負担額の世帯での年間合算額、令和4年8月から令和5年7月が高額となった場合、自己負担限度額を超えた部分は払い戻しが受けられます。高額介護合算療養費、自己負担限度額、年額は、負担割合3割で、負担区分、現役並み所得3、課税所得690万円以上は、後期高齢者医療制度プラス、介護保険制度、212万円。負担割合3割で、負担区分、現役並み所得2、課税所得380万円以上は、後期高齢者医療制度、プラス、介護保険制度、141万円。負担割合3割で、負担区分、現役並み所得1、課税所得145万円以上は、後期高齢者医療制度プラス、介護保険制度、67万円です。負担割合2割で、負担区分一般2は、後期高齢者医療制度プラス、介護保険制度、56万円です。負担割合1割で、負担区分一般1は、後期高齢者医療制度プラス、介護保険制度、56万円です。負担割合1割で、負担区分低所得2は、後期高齢者医療制度プラス、介護保険制度31万円です。負担割合1割で、負担区分低所得1は、後期高齢者医療制度プラス、介護保険制度19万円です。自己負担限度額は世帯単位です。低所得とは、住民税非課税世帯などです。該当する方には、3月中旬に申請書を送付します。お問い合わせは保険年金課へどうぞ。介護保険料は確定申告などの所得控除の対象。介護保険料は確定申告や市・都民税の申告の際に社会保険料控除額として申告することができます。納付額については次の方法でご確認ください。特別徴収の方、年金から差し引かれて納めている方、公的年金などの源泉徴収票などでご確認ください。普通徴収の方、納付書や口座振替で納めている方、領収証書や口座振替の通帳でご確認ください。納付額が確認できない場合はお問い合わせください。申告には証明書類の添付は不要です。お問い合わせは高齢者支援課へどうぞ。講習会、都市農地が持つ防災機能について、食育防災アドバイザーの中村しおりさんから、都市農業における農地の防災機能について学びます。レスキューキッチンカーの展示もします。参加者にはオリジナル防災用品のプレゼントがあります。2月24日土曜日午前11時から正午まで、集合は午前10時45分、場所は小川町 2-1827 小平ファーマーズマーケット。対象は市内在住在勤の方、定員は20人、協賛は小平市都市農政推進協議会。2月19日月曜日までに小平ファーマーズマーケットで配布している申し込み用紙に必要事項を記入の上、お問い合わせ先へ申し込んでください。送付可能、申し込み多数の場合は抽選です。お問い合わせは郵便番号 187-0032 小川町 2-1827 JA 東京武蔵小平支店指導経済課へ、電話 042-348-7244 番、 042-348-7244 番です。東千鶴さん講演会、小平人材の森事業説明会。小平人材の森は、社会参加して生き生きと暮らしたい、スキルや社会経験などを活かしたいと思っている方と、そんな仲間を探している団体をつなぐ事業です。小平人材の森について、地域デビューで知らない地元が馴染みの街にをテーマに、体験者の話なども交えながら説明します。また、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指す、 女優の東千鶴さんが、ワクワクでまぜこぜの社会を目指すをテーマに話します。3月9日土曜日、午後1時半から4時10分まで、場所はルネ小平中ホール。なお駐車場はありません。申し込み方法ですが、2月6日火曜日から電話または電子メールで、件名に、東千鶴さん講演会申し込みと明記の上、振り仮名を振った氏名、電話番号、電子メールアドレスを、小平市民活動支援センターアスピアへお伝えください。電話、042-348-2104 番、042-348-2104 番、e メールアドレスは、jinzai@kodaira-shiminkatsudo-ctr.jp です。